ジャパンレディオ。
この番組は日本の音楽シーンを振り返りながら、そこに登場した数々のロックアーティストやレジェンド、時代を変えた重要なアーティストを毎回一組取り上げて、ロッキングオンジャパン編集長山崎陽一郎がリアルな情報をお届けする番組です。今回のアーティストは
RC サクセションです。
イエイ
イエイ
いや山崎さん、
はい、
大物ですが、はい、ちょっと世代は前のアーティストと、
そうなんです、
いう感じになりました。
うん、あちょっとね、RC サクセションは特別なので、うん、特別な存在なので、うん、今回ちょっと特別な回にならざるを得ないことをご了承願えませんでしょうか。
特別な回、
うん、
これは思い入れが強いっていうことですか。
思い入れ強いっていうかね、僕は邦楽、あ、ね、あの基本洋楽をずっとはい、はい、リスナーだったんで、はい、あんま邦楽聞かなかったんですよ、若い頃。でも唯一 RC だけは聞いていたっていう、まあ、そういう意味でも特別だし、
なるほど。
あとこのポッドキャストのこの番組で、まあ、あの取り上げるアーティストは基本的には自分の世代より、うん、同世代かそれより後の世代に限ろうと思ってるんで、ね、うん、まあ上の世代だと唯一 RC を取り上げようと思ってるっていう意味でも特別だし、
はい、
あとやっぱりなんだろうな、その自分より上だからっていうのもあるのかもしれないし、その高校とか中学の頃から聞いてたから、まあ、単に一ファンであるっていうことだからかもしれないけど、あんまりうまく喋れないかもしれない
それ
な、そう、ね、客観的に喋れないかも。
あ、じゃあちょっとお仕事お仕事じゃない、
うん、
もう本当に
いや、
ね、好き好きモードなんですよね。
そうなんです。だからそういう意味でもちょっと特別な回になってしまうかもしれませんが、いいご了承いただければと思います。
じゃあその山崎さん、
はい、
RC サクセションとの出会いです ね、
ね、
そこから聞きましょうか。
はい、まあ、あの RC は出会ったのは78年とか9年とか、うん、高校生の頃ですね、はい、で高校生の時に初めて聞いたのが、風邪をひいて学校休んでたんですよ、ここの時に、うんうん、で、まあ、熱にうなされながら寝てたんですけど、はい、まあ、昼間暇だからラジカセに、
うん、
でテープに入った RC サクセションのラプソディっていうライブアルバムを、
はい、
まあ、あの裏返したりしながら何度も何度も聞いてたんですね、
うん、
そこで単純になんかハマりました。
うん、
あのやっぱ熱出てる時に、うん、真っ昼間に布団の中で寝ながら夢うつつで RC を表裏表裏リピートで聞いたらダメになります
ね、朦朧としながら、
もう帰ってこれなくなりましたね、その時以来、
うん、
まさにハマって離婚だみたいな感じですね。脳のシワの多分ところにもう塗りつけられたんだと思う。擦り込まれたんだと思う、
ね、
染み込んじゃったんだと思う。
いい薬になったんでしょうかね。
いやー結構やばかったですよ。
うん、
昨日は車の中で寝た、あの子と手をつないでみたいなさ、はいはい、そういう、こう大人な高校生からしたらな、まあ、今の高校生は違うかもしれないけど、
うん、
ね、僕みたいなピュアな高校生からしたらね、
なんでそんなニコニコしながら喋れるんですか
大人な世界にこう一歩足を踏み入れた感じだったりとか、
ドキドキしますね。
そうそうそうそう、あと例えばもう一曲、あのエンジェルっていう、あ、スローバラードはね、でもね、あれに入ってないんですよ、実はラプソディ。
あ、そうか、
それはあの別でしたね。あの、そう、ラプソディにっていうライブ版に入ってるのはエンジェルっていうバラードで、嘘つきだから甘いメロディー知ってるっていう歌詞があって、
お、
これもあ、なんか刺さるじゃないですか。
あ、
いいメロディーって嘘つきだから作れるんだっていう、
大人ですね。
大人でしょ、
うん、
そういうのがこう、なんかそういうパンチラインがもういくつもいくつもやっぱりこうなんか頭の中あって、あとその気持ちいいっていう曲があって、うん、これはノリノリの曲なんですけど、はい、その歌詞で、車に乗ってるやつより、うん、条件出してるやつより、牛乳飲んでるやつより誰よりも気持ちいい、最高最高っていう歌詞があって、いや最高じゃないですか
これ面白い歌詞ですよね。
最高だなと思って、条件出してるやつより牛乳飲んでるやつよりっていう、この表現、気持ちいいっていうものを表現するときにこんな言葉出てこないじゃないですか。いやすげえなと思って、これでハマりましたね。これが 最初の第一の出会いだったんですけど、その1週間かそれぐらい経った時に、うん、たまたままた家でテレビで RC のライブがやってて、俺神戸が実家なんですけど、はい、サンテレビっていう神戸の地方局が RC のライブやってて、それがね横浜教育会館だっけな、うん、なんかそういうようなとこでやってるライブで、うん、なんか MC で清志郎がなんか何が教育だバカ野郎みたいなことをすげえ毒づいてて会場に
歌わせてもらっといて、
そう歌わせてもらっ使わせてもらっといて、なんかあったのかなみたいな、だから、まあ、それをまた普通に放映するサンテレビもサンテレビって感じなんだけど、それでまた印象つきましたね。すげえねバンドだなと思って。
やっぱり清志郎さんちょっとそういう尖った部分、うん、ね、うん、何かしでかしそうな、
そうしでかしそうじゃなくてしでかしてますよ、もう見
た時ですよね、うん、だからちょっと特別なアーティストですよね。
そうですね、だから僕の母親がすごい嫌ってましたね、はい、この人は嫌いだっつって。だからやっぱり自分の息子を危ない世界に引き入れるやつって思ったんじゃないですか。
あ、ね、
それってすごいやっぱ正しいロックンローラーってことじゃないですか、まさに。
確かに確かに、
際どい歌詞とかも多い。
多いですよ、
ね、なんかそのちょっとこれは犯罪スレスレなのではないかみたいな歌詞もちょっとありますよね。
そうなんですよ、うん、でね、あ、どうぞどうぞ。
はっきりは言葉にしないけど、うんうん、絶対そうだろうみたいな、うんうん、多いイメージですね、
うん、そうですね、
うんうんうん、
ただ俺清志郎というか RC の好きなところは、
はいはいはい、
際どい歌詞を歌う際どいやばいアーティストっている中で、
はいはいはい、
清志郎とか RC は、
うんうん、
際どくないのも多いんですよ。もう、はいはい、やっちゃってるやつ言っちゃってるやつ、
なるほど、
言っちゃいけない際どいとこっていうんじゃなくて、言っちゃいけないこと完全に言っちゃってるっていう歌詞があって、ドブ板を踏み抜いてるっていうんですか、そういうような歌詞があって、それがね RC の好きなとこ。ダメでしょっていうやつを言っちゃったっていうやつ。
はいはいはい、
うん、後々ねいろんなアルバムも出してますからね。
そう、あと発売禁止になったりとか、
ね、発売禁止の事件もありますからね。じゃあ最初そういう風に朦朧とした中あって、
そうで割とだからそこから聞くようになって、
うん、
RC の世界ってやっぱ出て入っちゃうとなかなか出てこれなくなるじゃないですか、はい、うん、なんかそのRC の世界がなんか正しいっていうかいいって思っちゃったら、現実の世界がなんかすっごい生きづらく思えちゃうっていう、うん、風な状態になって、まあそっから僕の場合は今に至るっていう感じです ね明らかに。
僕は49歳ですけど、うん、ちょっと上の世代が清志郎さんのやっぱり、うん、好きな信者というんですか、
うんうん、
でその人たちはもう最初からずっと今も大好きっていう、
うん、
それがやっぱ続いてる人が多いですよね、
うん、
沼というんですか。
そうですね、
うん、どっぷりな感じしますよね、うんうん、
だって一旦そういうなんか清志郎の言葉とかでこうなんか、まあ、目覚めるっていうか、現実のおかしさとかに気がついて、この現実世界おかしくないっていうふうに見えちゃったら、もうそれ戻れないじゃないですか。もう一旦そういうふうに見えちゃったら、
うん、
で今に至るみたいな感じですね。
どういうところがやっぱり一番音楽的な魅力という部分では、
うん、やっぱりありきたりですけど、
うん、
ソングライターとして天才、そして歌詞も天才的だし、それを歌う歌い方シンギングスタイルもすごい独特で、まあ、かっこいいし、
あの歌い方は誰の影響が一番大きいんでしょう
か。あれの影響、あの歌い方はなんかそのやっぱり清志郎も洋楽がね、洋楽を聴いてる聴いて育った人だから、うん、洋楽の歌とか洋楽のなんかこう歌い回しみたいなものを日本語に置き換えるときにあえて自然に置き換えるんじゃなくて、不自然なまでにわざとらしいまでに日本語にしたら、
は
い、ああいう歌い方になるんですよね。だから多分清志郎が好きなオーティス・レディングとか、うん、ウィソン・ピケットみたいな歌い方で その歌詞のない歌詞だけを日本語に置き換えたらああいう感じになるって、うん、ちょっとわざとらしいじゃないですか日本語の。
そうですよね、
発音みたいな、うん、愛し合ってるかーいみたいな、ああいう MC もそうだけどはい、はい、わざとこう不自然な感じっていうか、
うん、ね、でもそれがなんか清志郎さんオリジナルみたいにね、そうそうそう、感じちゃう部分ありますよね。
だからそこはまあありきたりな言い方だけど本当に曲歌詞歌い方ですね、うん、私の何がいいって言われたら、
うん、まりちゃんはどうですか、ちょっと聞いてみました最近。
その今回 RC サクセーションってなって私聞いてみたんですけど、うん、なんかすごいなと思って、うん、なんか何でしたっけ、宝くじは買わないって曲
がありますね、
あって、なんていう歌なんだって思って聞いたら、うん、なんかまさか、 なんか好きな人愛の方がお金より大切だからお金なんていらないって曲だったみたいな、どういうこと、なんでそこで宝くじっていう言葉が出てくる人って他にいないよなとか思って、そうなんですよ、どういうことだろうとか思って
ねえ、やっぱそういう表現の仕方が全然違うですよね。
そうなんですよ、
すごいすごいですよね、なんかもう何て言っていいかわからないですけど、すごいなと思って、
何て言っていいかわかんないでしょ、
わかんないです ね、 ね、
そうなんですよ本当この回聞いた人ちょっと僕申し訳ないな全くいつもの切れ味ないですよ。
ということは山崎さん自体はそのロッキンオンとしては、はい、そうインタビューとかもやってないんですか。
あ、それはあのうちの社長の渋谷陽一が、
はいはい、
もう清志郎とは同い年だし、
はいはい、
もう古くからの付き合いだし
ですよ、ね、
うん、そしてすごく良きインタビュアーなので、
はい、
もう彼がずっとやって僕はで全く出る幕ないですよ。
なるほど。
だしもう清志郎にインタビューするとか考えるだけで喉カラカラになってますよ
珍しいな。
本当ファンですね、うん、もう山崎
少
年になってますね。
もうくるりとミスチルの時とはだいぶ違うなと思って喧嘩ばっかりしてた
確かに確かに。
なるほどね、うんうん、
本当に。でも あのあれですよ、撮影の時とかは僕一その編集長として、
はい、
あのちゃんと現場に行って、うん、あの一緒に撮影現場をこうちゃんと
お仕事しない
といけないですからね、担当 しましたよ。緊張しましたけどね。でも初めてお会いしてなんて声がちっちゃくて、
はい、
で優しい人なんだろうって思いましたね。
声小さいんですか。
そう、
ステ
ージではあのすごいどぎついメイクして、
はいはい、
なんかすごい叫びまくってるじゃないですか、はいはい、全くそれの真逆のキャラクターですよ本人は。
なん
かか細い声で、ちょっとかすれたか細い声で、
はいはいはい、
山崎くんビールはあるかな、
そこは主張してくるん
です、ね、そこは主張して、あ今買ってきますっつって買ってくるって、あありがとうっつって、
小声なんだ。
そう、
で
も、まあ、渋谷インタビューやってて僕は撮影を担当してたんだけど、まあ、やっぱり喋りかけらんなかったですよね。でもね一回勇気を持ってあの撮影の時に清志郎さんに喋りかけたことがあって、
うん、
僕は30なる1週間ぐらい前、はい、29歳の時に、うんうん、眠れなくなったんですよ。
あら、
いやもうにあ30なるんだと思って、
うん、
で眠れなくなっていろんなこと考え始めて、それまで俺何にもそんな、なんか悩んだりしたこともなかったし、うんうん、自分のを振り返ることも一切なかったし、
はいはい、
なんなら何も考えてなかったんで、うん、初めてなんかその自分と向き合うみたいな状況になっちゃって、
うん、
やべえぞと思って、
うん、
眠れなくなって、うーん、いやーよく考えたら俺もう30になっちゃうけど何にもやってねえなと思って、
うんうん、
ジム・モリソン、ドワーズのジム・モリソンなんで、うんうん、27になるまであんな偉大なアルバムいっぱい残して、
はいはい、
で27で死んじゃって、
ね、
ジャニーズ・ジョプリンもそうだし、
27歳の人いっぱいいますもんね。
そういっぱいいるでしょ。でなんか俺30なんだけどもういや本当何もやってねえわってクソみたいなことになっちゃってるなと思って、
うん、
やばいこれもうどうしようと思って、これ30になって俺どこへ行けばいいのって思って、うん、初めて悩んだんですよ。それ真面目なことで、その時それでその現場があって、はいはい、清志郎さんの撮影の、
うん、
清志郎さんに あの俺来週30歳になるんですけどって言ったら、ああって、いやもう眠れなくなっちゃって、こんな何にもやってないのに何も成し得ないままこう30歳になっちゃって生きてる意味あんのかなとか思って、もう本当に悩んでんですけどって居所さんに相談したら、
はいはい、
あすごい微笑んでくれて、
うん、
もうなんか何にも答えてくれなかったですね、
微笑みだけ、
微笑みだけで終わりましたね、
それは何を意味したんでしょうか。
いや分かんないですけど、つまんないこと聞いてんじゃないこ
ないなる気にすんな
かもしんないですけどね、
はあ、うん、
これもほら何のオチもない話でしょ
そうですよね、
こんな何のオチもない話平気でする山崎部長じゃないんですけど
これも何か今これからこれから何かエピソードありますかって聞こうとしてるんですけど
ないんです、
もう出ないんじゃないこれ
いやいやエピソードね、あの、はいはい、俺ねもう清志郎の話はあエピソードなんか何もないですただ僕の清志郎体験というかね、はいはい、RC 体験、
うん、
やっぱりあの一つ自慢があって、
あ
RC サクセションって、僕 CD とか聞き直したりしないんですよ、
はい、
あとこのサブスクで、
うんうん、
なんかこうダウンロードしたりとかして、はいはい、あるいはサブスクで聞いたりとか、うんうん、絶対しないんですよ。
お当時の記憶だけってことですか。
そうなんです。あのね脳内再生できるんですよ。
なるほど。
あの歌とかメロディーだけじゃないですよ、はい、もうなんかこのドラムのハイハットの音から全部が鳴ってるんですよ、頭の中
バンドごと
完全にバンドごと鳴ってるんですよ。
すごい、それはミスチルの時と違うない
やいやまあまあまあまあ、まあ、幼い頃からの、はいはい、あのっていうかね高校の頃からの
原体験です
からね、原体験だからかもしれないけど、もうギターのフレーズから、
はいはいは
い、いろんなものが全部完全に完全な形で脳内で再生する。
すごい。
だから聞く必要ないんですよ音源。
なるほどね。
あの曲聴きたいなと思ったら脳内で普通にプレイバックできるから、うんうん、これすごいでしょ。
そうなんだ、
すごい。
僕はプリンスだったらそれができてますね、脳内
再生。ああなるほどなるほど、
うん、マリちゃんはどうですか。
脳内再生ですか、
うん、
できないです
チャットモンチーならできる。
あ、チャットモンチーはできます
そうですか、う
ん、それでもね僕がすごいファンだからっていうのも、はいはい、もう当然あるんだけど、うん、でもねやっぱりすごいからだと思いますよ RC サクセションっていうバンドが、うん、清志、今の清志郎っていう人が、だからあの歌の情報量ってやっぱり半端ないんだと思います。あの普通の人の歌よりもなんていうか伝えてくるその感情だったりとかニュアンスだったりとか意味だったりとかもう濃いから情報が、だからなんかもうなんていうかな、もう細胞に本当に刻みつけられちゃうんだと思うんですよね。薄いとすぐ忘れちゃうからまた聞いて、ね、ああこんな歌だったってなるけども、こういうものを飲んじゃったから
確かに
もういつでももう味わえるっていうか、
いいですね、脳内再生、
そうなん、それ僕は RC だけですね、それできるの
RC だけ、
不思議だなと思って自分で、なんとなくわかるでしょ。でも
わかります。
でね困るのは、うん、脳内再生いつでもできるから結構しちゃうんですよ。そうすると、
うん、
これもまた俺の中の RC 特別な部分なんですけど、あのね僕音楽聴いて別にそんな泣いたりしないんですよ、
うん、
よくなんかライブで泣きましたとかって言うけど、はいはい、新譜聴いて泣きましたとかってめったに泣かないし、ほぼ泣かないですよ。
ドライな感じします
ね。でしょ、
うん、
RC めちゃくちゃ泣くんですよ。
あ、脳内再生しながら、
脳内再生ですら泣く
聞こえてるんだもん。
いやだからあの曲脳内再生しようと思ってこうやって脳内再生してるうちにうわーって泣けてくる。
すごいな。
もうやばいでしょ。
もう何もいらないじゃないですか。
だって甲州街道はもう秋なのさ、
はいはい、
脳内再生したらさ、あの最初のうちはいいですよ、普通に淡々と歌ってる間は、うん、で途中で盛り上がってきて、
はい、
あのあるじゃないですか、僕もう真っ平だ、もう真っ平だ、これからは来ないでくれないか、嘘ばっかり嘘ばっかり嘘ばっかりってあの盛り上がりのとこ、もう結構号泣に近い感じ。
今こうやって喋ってもう今泣きそうになってるから。
ちょっとやばいですもん。
ポッドキャストで泣きそうになってるから。
っていうようなのは、うん、もう割とどの曲鳴らしても
でもまあそのいろんな脳内再生できる曲の中でも、やっぱりこれぞっていう一番の曲はあったりするわけでしょ。
ないですよ
もう全部
何ですかそのコーナー毎回こんなのやってるんですか。やってますよね
ほらなんかもう悪いやばい用意しろが出て
きて曲なんか
喧嘩が始まりますよ。
曲選べるわけないじゃないですかそんなの。
そりゃそうですよね、もう全部コンプリートですもんね
当たり前ですよ、ほぼいいですからね、でもあれですね、ヒッピーに捧ぐ、あの曲はやっぱりナンバーワンに近いかもしれないですね。マネージャーが亡くなるんです、突然死しちゃうんですけど、そのことを歌った割とバラードなんですけどね。歌詞で検視官と市役所は君が死んだなんて言うのさ、明日また楽屋で会おう、新しいギターを見せてあげる。
わ
もう俺今もう棒読みだったからまだギリギリセーフでしたけどこれもう脳内再生してたらもう結界ですよ完全に。俺
すごいいつもと違 う,
違
う、
ね、
これ配信やめましょうか
いやいや貴重ですから、逆に貴重ですから。
いやあとね夏、俺夏嫌いなんですよ。
はいはいはい、
冬が好きなんですよね、みんな夏好きじゃないですか、でも俺冬嫌いなんですよ。俺は夏が嫌いなんですよ、それの理由は、RC サクセッションの9月になったのにっていう歌があって、9月になったのに大嫌いな夏が続いてるっていう歌詞があって、でねそれを聞いた時に俺もともと夏が嫌いだったのか、それともこの曲を聞いて夏が嫌いになったのかわからない状態になってでもとりあえずいいや、これから俺は夏が嫌いだって思って生きてきました。
なるほど、
9月になったのにってこのニュアンスすげえわかるじゃないですか。夏嫌いな人にとってはねすげえわかるんですよ。なんだよせっかく8月終わって9月になったのにまだこの嫌いな夏が続いてるっていう、全然賛同得られてない
じゃん。まあ、いや毎年思い出すじゃないですか、もうそう夏来たら
そうなんですよ
また夏再生できるじゃないですか
でこの歌を脳内再生しながら歩いてると大嫌いな夏でも俺は過ごせるんですよ。
あ、そういうこと。
なぜなら清志郎が同じ気持ちを歌ってるから、だよなっていう感じ。
すごいロジックだな。うん、ねえ、ちょっと僕の話もしていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
いけないルージュマジック、82年ですかね、
はい、坂本龍一さん
とね、坂本さんとやって、多分夜のヒットスタジオとかで生演奏してて、ではもう化粧バリバリでちょっと着物っぽい派手派手な衣装、でやって坂本さんももう美青年みたいな、ね、感じで歌ってて、最後ね清志さん唾吐いてたっすよね、歌い終わった後に
ステージにですか。
ステージっていうかそのスタジオの中で ね歌い終わって ねっていう感じで、やっぱ当時そのテレビでね、まあ、暴言吐くじゃないですけど、いろんなそういうのをやってましたよね。
そうですね、
それすごいやっぱり小学校4年生ぐらいだと思うんですよね、82年って、だからもうビジュアルもすごいし、そういう感じだけど、でも音楽がすごいポップで、
そうですね、いけないルージュマジックは特に ねすごいコマーシャルな曲
で、ね、そうですよね、で実際資生堂のね、
そう
CM ソング、
CM ソング
でもう一世風靡したっていうか、ね、もう大ヒット曲じゃないですか、ね、でそこで、あ、こういう変わった人がいるんだというのがあって、その後1988年に、まあ、カバーズってアルバムが出て、でその時88年って僕にとっては結構大事な年で、レンタルレコード屋さんがレコードから CD に棚が変わる時期で、要はその A から Z までの洋楽のレコードを200円とか300円で販売して、で僕はそれ全部買ってやろうと思って、でも何を買っていいか分かんないんで、88年に出た渋谷陽一さんの、ロックベストアルバムセレクションっていうのが新潮社から出てて、単行本でね、で要は名盤の解説ガイドブックで、それを見てジャケットを覚えてレコードショップに行って、A から Z まで、まあ、10枚ずつぐらいかな、200枚ぐらい買って家に持って帰って、毎日1枚ずつ聴くみたいな、でその中で清志郎がカバーズで歌ってた、 ジョン・レノンのマザーとか、
はいはい、
イマジンとか、うんうん、ローリング・ストーンズのペイント・イット・ブラックとか、はいはいはい、サント・ア・マーミン、
それで知るわけですね。
そこで、
うん、あ、これが原曲かと、
原曲が分かって、あ、こういうスタンダードっていうか名曲を、うん、でさらに清志郎は日本語で歌ってますよね。
そうですね、
ラブ・ミー・テンダーとか、
うん、
何言ってんだみたいな、
そうそうそうそう
日本語に変えて
そう
プレスリーの曲を歌って、それも意味もだいぶ変わってる歌詞、
うんうんうん、
でこんな表現の仕方があるんだと、うん、あ、日本語に変えて歌っていいんだ、うん、でそのカバーズのアルバムも発売禁止ですよね、
うん、
この人は一体何を騒がしてる人なんだみたいな、ちょっと驚いたんですけど、でも曲がやっぱりかっこいいし、ね、原曲ももちろんかっこいいし、うん、日本語になっても、
うん、
意味が変わってもかっこいいみたいな、っていうのを、それは高校2年生の時、
うん、
だからちょっと最初のショックがでかすぎましたね、うん、
なるほどね、
洋楽と邦楽がこう僕の中でクロスしたっていう原体験を清志郎からもらったっていう、
カバーズからもらったっていうのはまた
強いですね。そうですね、
カバーですもんね、曲は RC の曲じゃないってこと
じゃないんですよ、で逆にそこから RC を聴くようになったりっていう入り方でした ね、
まあ、あのアルバムね、発売禁止になって東芝 EMI っていうレコード会社が新聞広告でこのアルバムは素晴らしすぎて発売できませんっていう謎のメッセージを出したぐらい、本当社会現象、社会
大騒ぎですよね、
事件になった
音楽業界、
うん、ですよね。それはあの東芝 EMI っていうレコード会社の親会社の東芝が、
はいはい、
いわゆる原子力発電所の、
はいは
い、まあ、なんていうのかな、に関わる、
うんうん、
会社だったんで、
うんうんうん、
その原子力発電自体にその反原発みたいなその歌詞っていうのはやっぱり発売することまかりならんということで、
はいはいはい、
うん、出なかったんだけど、それに対して素晴らしすぎて発売できませんっていうちょっとジョークのような
はい、はい、
コピー広告を出すっていうのが、なんかそれ多分清志郎の指示だと思うんだけど、
はいはいはい、
そういうユーモアがその清志郎独特のセンスですよね、
うんうん、
そうですよね、うん、過激だけどどっかにユーモアがあって憎めないって言ったらあれですけど、
うん、
なんかそういうチャーミングさがありますよね、
うん、
素晴らしすぎてって言い方もちょっとなんか、
う
ん、
そう、皮肉っぽいっていうか、
ね、ちょっと面白い
ですねそう、
うーん、ね、
カバーズはそのカバーズをやることによって原曲以上にその曲のメッセージをなんかこう浮かび上がらせるっていうのが良かったよね、
うんうん、はいはい、そうですね、
うん、なんかにダジャレとかも含めて日本語にちょっと冗談っぽく訳したりとか置き換えたりしてるんだけど、うんうん、そうすることによって逆に曲のメッセージの強烈さがなんか強調されるみたいな、
そうですね、うん、
今まで気づかなかったその曲のメッセージみたいなものが浮かび上がってくるっていう、そこはそういう意味ですごい作品でしたね、あれはね。
そうですよね、なんかユーモアとそのシリアスが表裏一体になってるっていうかね、うん、両方持ってる感じしますしね、
うん、
うん、マリちゃんはどうですか、いろいろ曲聞いて面白い曲ありました？
私、僕の好きな先生って曲がすごい好きでした、
名曲、う
ん、なんか同じ言葉をずっと言ってるだけな気がするんですけど、
うん、
僕の好きな先生、タバコを吸って、うん、いつも一人でいるみたいな、うん、いつも楽しくなさそう、僕の好きな先生、
うん、
タバコを吸ってる、タバコの匂いがする、僕の好きな先生みたいな、ずっと同じことを言ってるんですけど、うん、なんか一個一個出てくる僕の好きな先生かっこんなところがあるんだよみたいな声が聞こえてきそうな感じがして、
うんうん、
なんか想像させる絵本みたいな、
うんうん、
絵本みたいな歌詞だなとか思って、うん、すごい好きだなって思いました、いい曲だなって思って、
確かに絵本っぽい、
うんうん
うん、ね、
うんうん
うん、今の J-POP とかってすごくなんかこう小説っぽいっていうか、
う
ん、すごいストーリーと情景描写と心理描写と主人公の思いとみたいな、全部言葉にして歌詞に出てくるって感じだけど、清志郎はね割と淡々とそのなんかこう風光景をポンポンポンと置くだけで、なんかそこに描かれてるものの思いとかがこう伝わってくる感じ
っていうのがあって、そうですよね、うん、最近だともう ね、YouTube でプロモーションビデオとか見ちゃって、うん、もうなんかその世界しか浮かばないっていう限定されちゃうけど、うん、昔はそんなプロモーションビデオってねあんまなかったですもん ね、うんねうん、だから余計イメージが膨らんじゃって、
うんうん、僕の好きな先生のあの先生ってなんかいそうだもんね。
いそうです ね
美術の先生でタバコ吸って、うんうん、ちょっと汚い格好してであんまり他の先生に評判良くないみたいな、ね、
そうですよねたまにジュース買ってくれそうみたいな、うんね、
ちょっと寄って帰ったらタバコぐらい一服させてくれそうみたいなね。
まりちゃんは何か質問ありますか？
質問ですか？
RC サクセッションは全然世代じゃないとは思いますけど、
うんうんうん、そうですね、
はい、ファン代表の山崎さんちょっと質問ありましたら
えあの独特なファッションとかもあれはどういうあれなんですか、
ね、どっからか、うんうんうん、いつからか分かんないですけどめちゃめちゃ派手派手な感じになりましたよね。
あああのどぎつい系のやつですね、うんうん、まあ元から RC サクセッションって大きくスタイルを変えたんですよ、うんうん、最初はねフォークだったんですよ、うん、アコースティックギターメインで、
はいはい、
でだから清志郎も奇抜ではあったんだけどちょっとフォークっぽい感じだった、
はいはいはい、
ダラーンとした感じのこう、うんうん、ブラウスとなんかパンタロンみたいな感じの、うんうん、である時からすごいロック系に変わったんですね、まあ、パンクとかグラムみたいな方向に変わってそれを機に髪の毛もバーンって立てるようになったし、
うんうん、
メイクもギラッとしたどぎついメイクになったし、
うんうん、
でファッションもちょっとパンクっぽいあるいはグラムロックっぽい格好になったんですね、
うんうんうん、
多分そのファッションのことを言ってるんだと思うけど、
はいはいはい
うん、
そうですね。
なんかきっかけがあったんですか？
まあ、もともと清志郎さんそんなに外交的な人じゃないから、
うんうん、
そのステージでバーってもう一つのキャラクターというかその、うんうんアグレッシブなキャラクターに変身するために、
うんうん、
そういう衣装とかメイクが必要だったっていう部分もあると思いますね。あともう一つはやっぱり清志郎さんってすごくショーマンだったからエンターテイナーだったから、やっぱりみんなをなんかこう楽しませたいっていう気持ちがあの衣装に出てたんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。すごい模範解答みたいな本当、うんね、切れ味もクソも何もないのか本当ね。
こう印象に残る曲も言っといた方がいいですか？
え印象さっき言ったじゃん。
もうそれで、はい、いいですね、
テリーさんは
印象に、うん、あそうそうテリーさん
そうですね。僕は、まあ、さっきちょっと言いましたけど、うん、そのカバーズの中の、
うん
まあ、ラブミーテンダーの衝撃っていうのはやっぱり今も、
うんうんうん、
あって、
うん
うん、だその洋楽をこう日本語でやってさらにそのそれが清志郎流になってるっていうか、うん、で歌のメッセージもちょっとやっぱ変わって歌ってるっていうところがこの人天才だなっていうのがやっぱり88年に聞いた一番ショックでしたね。まあその印象がずっと残ってる感じはしますね。
まあ、そんな感じであの RC サクセッションの回で喋らせてもらいましたけども
特別でした。
ごめんなさい本当今回はちょっといつもと違ってい
やいや
なる無邪気な喋りになっちゃう
これ
お許しください。
これ聞き直したらめちゃ面白いんじゃないですかね。
確かに
スルメのような回になるんじゃないでしょうか、
はい、RC だからちょっとやらせてもらいました。
いやでも山崎さんの愛情が分かりましたよね。
そうです ね
ちょっと
喧嘩をしない一面も見ましたね、
うんそうですね平和に終わりました次回ですが、決めてますか山崎さんアーティストは
決まってません、
うん
はい、また楽しみにしててください。
そうですね、
はい、
ちょっと大物をやった後またどういう展開になるか
そうです、ね、
楽しみにしていただければと、
はいはいまあ、毎回毎回僕これあの、うん、白紙になってますね終わった瞬間に。
そうですね、またなんか
いい感じだと思います、
ね、
本当に
次回お楽しみにしていただければと思います、はい
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。